おはようございます。私は成長の家本部講師の及川雅治です。今回から5回にわたって担当させていただきます。第1回目の本日は、成長の家創始者谷口雅治初代総裁の著書、審判栄える生活365章をテキストに、困難は必ず解決できると題して話をさせていただきます。さて、私たちは誰もが何事もなく日々平穏無事に暮らしたいと思っているのですが、人生には困難な問題が起こってくることがあります。例えば病気、倒産、失業、夫婦不調和、子供の非行や引きこもりなどなど、問題は様々です。困難に直面すると心が悩み苦しんで、どうしていいのかがわからなくなってしまいますから、できれば避けたいものです。私は30歳の頃、大きな困難に直面したことがあります。それは失業して、その後の人生に生きる希望を失ってしまうという困難でした。その困難は私にとってとても辛いもので、どうやったら乗り切れるのかがわからず、途方に暮れてしまいましたが、幸いにも成長の家を知っていましたので、わらにもすがる思いで、成長の家の合宿形式の勉強会である連成会に参加したのです。それは今から23年ほど前の11月の上旬でした。私は生きる希望を失い、途方に暮れた状態で、山梨県にある成長の家、富士河口湖連成道場を目指して、晩秋の夕暮れの高速道路を車で走っていました。高速道路ですれ違う車はほとんどなく、暗く寂しい道をひた走っていると、その暗く寂しい道が人生に失望し、意気消沈している私の心の寂しさに追い打ちをかけてくるかのようでした。私の人生はこれから一体どうなってしまうのだろうかと、とても不安になるのでした。長時間車を運転し、やっとのことで連成道場へ到着すると、あたりはもう真っ暗で、冷たい風がビュービューと、音を立てて吹いていました。またその暗さと冷たい風が、私の心の不安と寂しさを増大し、人生の辛さに押しつぶされそうになりました。とにかく困難を解決したい、救われたいという一心で、連成道場へと向かったのでした。連成道場の玄関に入ると、大勢の講師や職員の方々が、明るい笑顔と合唱で私を温かく出迎えてくれました。その明るい笑顔と温かさが、まるで砂漠のオアシスのようで、私の寂しさや不安な気持ちが軽くなり、ほっとしたのを覚えています。それだけで救われた思いがしました。笑顔は人に明るさと温かさとを与えることができるのですね。さて、翌日から始まった連成会には、様々な人生問題を抱えた人たちが参加していました。連成会は成長の家の教義の講義が中心で、体験談や笑いの練習、祈りなどの宗教行事などがありました。始まって3日も過ぎると、参加者同士が打ち解けて仲良くなり、連成会に参加した時の暗い表情が嘘のように明るくなり、連成会が楽しくなってくるのでした。そして、成長への教えを学んでいくうちに、私の過去の生き方があまりにも自分勝手であったことに気づき、それが自分の人生問題の原因であったということが分かったのです。私の人生問題は、失業により生きる希望を見失ってしまったことですが、失業したのは全く自分本位の身勝手な考えからでした。それでも自分の力で何とかなると思い、人生を突き進もうとしたのですが、どうにもこうにも全くやる気がなくなってしまったのです。連成会の初日の昼食の時、本部講師の先生が、私の前に座り、一緒に食事をしながら、なぜあなたは連成会に参加したのですか?と聞いてきました。私は参加の理由を話しました。するとその先生は、あなたはお父さんお母さんに感謝していますか?特にお父さんに感謝していますか?と言いました。私はその言葉を聞いてショックを受けました。私は父にも母にも感謝などしていなかったのです。そのことが、問題の原因であると本部講師の先生から教えられたのです。それまで失望や不安でいっぱいだった私の心は、 不思議にも父母への懺悔の心に変わり、まるで月物が落ちたようにすっと心が落ち着いて、暗かった人生に光が見え始めたのです。私は救われたのでした。ここで本日のテキストの165ページから166ページ、苦痛はいかにして現れるかのところを引用します。人は苦痛を敵とみなすけれども、決して苦痛は敵ではない。苦痛は自己の生命が当たり前の道を歩まないで正道を踏み外して茨の道を歩んでいることを知らせてくれる信号である。それは私たちの忠実な信号主であり、自分が人たるの道を再び歩むように警告してくれる天の使いである。私たちが神を忘れて自分の勝手次第のことをやっているときに、再び自己を反省させて神の方へ心を振り向けさせてくれるのが苦痛である。無常のもの、常住のものと思い、朽ち果ずべきものを永遠のものと思い、ただの幻に過ぎないものを実在だと思って、それらに執着していた心を一転させ、無常を無常とし、幻を幻とし、朽ち果ずべきものを朽ち果ずべきものと悟らしめて、本当に常住なもの、今後不要なものに心を振り向けさせてくれるのが苦痛である。引用を終わります。私の人生問題の原因は、父母に感謝するという人として当たり前のことを忘れ、自分だけの幸福を求めて勝手に人生を突き進もうとしたことにあったのです。すなわち、利己的な人生を歩んできたのです。その生き方が間違いであることを知らせてくれるために、失業し、やる気がなくなってしまうという困難な問題が起こってきたのです。そう考えると、困難は敵ではなく、味方だったのです。もし私がそのことに気づきもせず、反省もせず、がむしゃらに進んでいたならば、その後の人生にもっと大きな困難がやってきて、取り返しのつかない状態になったに違いありません。今ではこの人生問題があったればこそ、成長の家に押しに触れ、正しい道を進むことができたことに感謝しています。さて、10日間の練習が終わる頃には、私の表情は生き生きとして、笑顔が出るようになり、道場へ着いた時の暗い自分とはまるで別人のようになっていました。知人らは私の変貌ぶりに、悩みすぎてとうとう頭がおかしくなってしまったのではと思ったそうです。これから先、どう生きたらよいのか、どのような仕事をしたらよいのかは、まだわからなかったのですが、人間の実相、つまり本質は、神の子で完全円満である。という真理を知り、必ず神様が私を守ってくださり、そして良き方向へと導いてくださると思うと、前途に対して不安な気持ちは全くありませんでした。実相とは神様が作られたままの完全円満な姿のことです。それからの私は、利己的な生き方を反省し、父母に感謝し、父母を喜ばす生き方をしようと決意し、実行しました。すると、運命がどんどん良くなりました。そして、錬成道場の職員として就職することになり、成長の絵のお仕事が与えられたのです。錬成道場や各都道府県にある成長の絵の布教、伝道の中心拠点の教会部で行っている錬成会には、私のように人生問題を抱えた方がたくさん参加しています。もし問題に直面した場合には、自力で解決しようとするのも結構ですが、往々にして早く解決したいと思うあまり心が焦ってしまい、逆に解決の糸口が見つからずにもがき苦しんで状況が悪くなってしまうことがあります。そのような時にこそ、ぜひ成長の家総裁、成長の家白仏会総裁が直接指導する成長の家講習会や、この錬成会などに参加し、成長の家の教えを学ぶことをお勧めします。きっと解決の糸口が見つかるものと確信しております。次に、大きな困難な問題に直面し、克服した人の体験を紹介します。ある年の1月でした。10日間の錬成会の最終日、雪の降る中を一人の疲れ切った暗い表情をした A さんという男性が道場へやってきました。A さんが運転してきた車は、あちこちがボコボコにへこんでいました。 それは雪の中をなんとノーマルタイヤで走ってきたからです。よくこの雪の中をノーマルタイヤで走って事故もなく無事に道場までたどり着いたものだなと私は驚きました。 A さんは青鳥の関係の人から錬成道場に行くようにと勧められてきたということでした。道場では錬成会が終わった日なので本来宿泊はできないのですが、 A さんが行くところもなく困っているので、しばらくの期間道場に身を寄せてもらうことになりました。そして私が彼の面倒を見ることになったのです。ある日 A さんが道場へ来た理由を聞くと、多額の借金を背負いどうしようもなくなり命からがらに生きてきたということでした。 A さんは会社を経営していて、一時は何もかもうまくいくという状態でしたが、バブル経済の崩壊に伴い事業の低迷が何年も続き、どんどん資金繰りが悪化し、なんと10億円もの借金を背負い込んでしまったのでした。そしてもうどうしようもならず、死を覚悟して会社を飛び出したのです。しかし神様の導きでしょうか、 A さんのお母さんと弟さんが青鳥の絵の熱心な信徒でしたので、よく A さんに何か困難なことがあったら必ず青鳥の絵に行ってねと言っていたそうです。ですから A さんはニッチもサッチもいかない状態にもかかわらず、頭にふとその言葉が浮かんできて、自分は青鳥の絵に行かなければと思えるようになったそうです。お母さんと弟さんの祈りが通じたのですね。そして A さんが青鳥の絵の教科部を訪ねたところ、富士河口湖錬成道場に行くようにと勧められて、道場へやってきたのでした。A さんは車を走らせている中、なぜか涙が止まらなかったそうです。そして道場へ到着すると、道場の責任者である総務が A さんに、この世で起きることに悪いことなど一つもないのですよ。何一つ無駄なものはないのですよ。この事態はあなたにとって素晴らしい意味を持っているのですよ。10億円借金できるということは、10億円を払えるエネルギーを神様はあなたに与えられているからなのですよ。皆善ですよ、と話したそうです。A さんはこの言葉で気持ちが楽になったと言います。それまでの A さんは、虚栄や見栄、金や資産などの欲に目を奪われた生活をしていましたが、事業がうまくいかなくなると、バブルのせいだ、銀行の支店長が金を貸さないからだ、取引先が不当たりを出したせいだ、部下の営業力がないからだ、会計の資金繰りが下手なせいだと不満を持ち、自分を顧みることがなかったと言います。つまり、自分の失敗を人のせいにしていたのです。A さんは道場での生活を通して、もう一度一からやり直そう、神様に伝達し、思い切り成長の家にかけてみようと決心したそうです。毎日の修行として、便所掃除、雪かき、皿洗いなどなどを黙々と行じました。空いている時間には、今まで目をかけた人への懺悔と祈りもしました。そして、成長の絵で教わった通り、人を裁いてはいけない、人のせいにしてはいけない、自分が変われば世界が変わるという真理を実践したところ、感謝することができるようになったのです。すると、数ヶ月後、A さんは、錬成会に参加していたある学習塾の経営者と出会い、塾を手伝ってくださいと誘われ、それが縁でその塾で働くことになりました。その塾は、経営がうまくいっていなかったのですが、A さんは会社経営の経験を生かして、塾の経営を立て直しました。ここで本日のテキストの24ページ、塾が変われば世界が変わるのところを引用します。繁栄のためには、我々は明るい性格を持たねばならない。人生に対する積極的な生活態度、進んで山ざる向上精神を養わねばならないのである。何を見てもその欠点を見て物を崩してかかるようなケチな態度から一転して、何に対しても美点を見つけそれを生かし育てていくような建設的な精神を育てることが必要であるのである。このような生活態度と 精神とが養われて、初めて人は新しき一層良き生活を期待することができるのである。人生の主導者は、外にあるのではなく、自己にあることを知らなければならない。自分自身の人間が変わることによってのみ、自分の周囲の世界が変わるのである。自分の心が輝いてきて、周囲が明るくなるのである。自分自身が世界の灯台とならなければならないのである。しかも自分が変わるための根本は、人間は神の子であり、本来清浄であり、本来罪なきものであり、本来完全なものであることを知り、心の奥底から劣等感を根絶しなければならないのである。引用を終わります。A さんは成長の絵の教えを学び、これまでの人を裁く心や責める心を反省した結果、人を許し、そして感謝する心に変わったのです。そして心が明るくなるとともに、運命も開け、新しい生活へと進むことができたのです。今では10億円の借金もだいぶ減ってきたということで、生きているうちに返済する、できなければ来世でも返済すると笑いながら話されます。さらに、人生まだまだこれから、75歳からが勝負と今も元気で活躍されています。とても10億円の借金で死を覚悟した人とは思えないほどです。私はこの A さんの体験から、どんな困難な問題でも必ず解決できるということを教えられました。問題が起こるということは、必ずその答えがあるということです。解けない問題はありません。問題は私たちを正しい方向へと導き、一層良き生活へと進む機会を与えてくれるのです。皆様もどうぞ困難を恐れずに、明るく積極的に人生をお過ごしください。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。